ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするコーナーとなっております。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいておりますよ。こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はあの方ですよね、はい、
2ヶ月に1回のね、兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの古川交流候補交流専門員さんに来ていただきまして、来週、県立芸術文化センターで行われる、ピッコロ劇団公演ロボット RUR と、それからピッコロ演劇学校とピッコロ舞台美術学校の令和6年度生の募集についてお話しいただきます。
はい、古川さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、2ヶ月に一遍ですけん、今年初かな。
そうですね。
ね、
あ、一番ですね。あ、もう今年2ヶ月も経っちゃ
った。そうですよ。今年もよろしくお願いいたします。
また良いお年をって感じですぐ来ますよね。
そうそう、本当そう。
今年初めてで今年度最後にな
る。ああ、そういうことか。ねえ、あっという間ですけれども、はい。はい、では今日はどんな話かというと、はい、ピッコロ劇団公演ロボット RUR からご紹介いただけますか。
はい、ピッコロシアターは塚口が本拠地で、ピッコロ劇団は本拠地は塚口のピッコロシアターが本拠地なんですけども、毎年2月はですね、西宮北口の芸術文化センターに出張しておりまして、ピッコロシアタープロデュースということで、ピッコロ劇団員とプラス、関西で活躍される俳優の皆さんとのコラボレーションというので公演を行っております。
はい、
今年はですね、ロボット RUR、 インド映画のね RRR ってすごい流行りましたけど、ちょっと似てるんですけど、全然違うお話で、はい、ロボット RRRU 間違えた状態にするから間違えてしまったRUR 怒られちゃうをご紹介いたします。
お願いします。
はい、この物語はですね、チェコの劇作家のカレル・チャペックさんという人が100年前に書いた物語です。
100年前。へ
ー、そうですね。
そうなんだ。
まだ当時はですね、ロボットという言葉はなかった時代なんですね。でこの、チャペックのこのロボットという作品が上演されて非常にこうセンセーショナルだったということがありまして、ロボットという言葉が定着したと言われています。
へー、
物語はですね、ある孤島にですね、RUR 社、ロッサムズユニバーサルロボッツ社っていう、ロボット工場があるんですね。この孤島にですね、ロボットを作ってる工場があって、主人公はここのロボット RUR 社の社長、若社長のドミンという社長と、それから大統領の娘ヘレナというのがこう主人公になってきます。この、大統領の娘がですね、この島にやってきてこの工場を訪ねてくるんですけども、その目的というのは、このロボットを人間らしく解放しろと迫りに来るという物語です。ただこの、社長のドミンはですね、ロボットによって人間が労働から解放されるんだっていうようなこう夢ロマンを持っているわけですね。この2人はすごい葛藤するんですけれども、なんとその後結婚するという、どうなってるんやということになるんですが、だんだんとですね、ロボットが力を持ってきて人間をこう制圧しだすということになっていくんですけれども、さあこのドミンとヘレナの、恋といいますか結婚の行方はどうなっていくのか、そして人間はロボットに本当に制圧されて、これは悲劇に終わるのか、それとも喜劇なのか希望はあるのかっていうような物語になってきます。
へー、ほんでその先は
この先はもう見てのお楽しみ。
気になるな。
そうなんで ですよね。
うん、楽しそう、はい、うん、
不思議な、なんだけど、まあ、うん、なんかこう多分この書いたチャペックもですね、非常にこう当時100年前にだんだん工業化が進んでいくことに対する危機感だとか警鐘を鳴らす意味でこの作品を作ったんだと思います。
なるほどね。
日本だと大正時代ですね、これは。
あ、
は
い、そっか、そう思うとすごいな。
そうですね、
うんうん、
だからどんどんこう便利になっていく一方、これ人間らしさを失っていかないのかっていう多分不安を抱えていたのかなと、
うん、
まあ、これはもう100年前の物語ですけども、非常にあの今私たちの生活というかにも直結してるなということで、
うん、
あの演出はですね、文学座という東京にあります老舗の劇団文学座の若手演出家の高橋正則さんをお迎えして今塚口で稽古してます。
はい。そっか、楽しみですね、
はい、
うん、じゃあ、 あの公演日時など詳しい情報をお願いできますか。
はい、ピッコロ劇団の、ロボット RUR は、2月23日金曜日祝日、午後の7時から、24日土曜日は11時と午後の4時、25日日曜日も11時と、午後の4時の全5回公演になっています。
はい、
会場は兵庫県立、芸術文化センターの阪急中ホールです。チケット代金は、全席指定大人の方が4500円、大学生専門学校生3000円、高校生以下2500円となっております。
はい、
今ピッコロ劇団でご予約も受け付けております。
はい、詳しいことはね、お電話させていただいたらいいですかね。
はい、お電話でもホームページも大丈夫です。
はい、じゃあ電話番号申し上げますね。ピッコロシアターです。06-6426-8088 06-6426-8088 番ピッコロシアターまでお願いいたします。兵庫県立芸術文化センター阪急中ホール、2月23日、来週か、金曜日の祝日午後7時から、24日土曜日は11時からと午後4時から、25日日曜日も11時からと4時から、全部で5公演となっております。まずはお問い合わせください。今ね、絶賛練習中、稽古中ということで、
はい、
稽古してます。はい、どんな雰囲気なんだろう。
そうですね、高橋さん、うん、東京の方なんですけど、最初だいぶ関西に合わせてなんかちょっと笑いをこう、
う
ん、あのダメ出しにもこう笑いを挟んできはったんですけど、
うんうん、
あのみんな劇団員とか稽古場も初めてなんで、
うん、
これ笑っていいんかどうかよくわからないっていう状況がちょっとしばらく続きの、最近分かってきて笑っていいんやと思って和やかになってきて、
うん、よかったです。
よかったです。高橋さん、不発に終わらず
よかった、
最近ちゃんと受けておるという
か、そうか
でございます。
ぜひ皆さんね、劇場でご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、そして今日はもう一つね、ピッコロ演劇学校およびピッコロ舞台芸術学校、芸術でごめんなさい、もう一回でいいですか。私もちょっといかん。ピッコロ演劇学校とピッコロ舞台技術学校の令和6年度の生徒募集についてお願いします。
はい、ピッコロシアターはですね、まあ、プロ劇団を持っているのとともに、まあ、学校の運営というのを長くやっております、うん、40年以上あのこの人材育成を行っていまして、
はい、
まあ、全国の公立文化施設にいち早くこういう演劇学校というのを作りました。もう40年以上になるんですけども、
すごいですよね。
はい、今あのこの演劇学校と舞台技術学校で、うん、合わせてですね、卒業生が延べ2800名もいるので、
うん、
いろんなところにあのピッコロ育ちがいてくれて、本当に私たちは心強いんですけど、うん、
ピッコロ育ち、
そうですね。で、まあ、演劇学校というのはもちろん俳優さんを俳優の勉強していただくと、
うん、
で舞台技術学校というのはこう、まあ、裏方さんといいますか、舞台を支える、まあ、テクニカルな技術者の勉強をしていただくっていう学校になります。
うん、
あのまあ、指導しているのはもうピッコロ劇団所属の俳優とか演出家が、まあ、主任講師を務めまして、あと現役の舞台技術者ですね、いろんな現場で活躍中の舞台技術者がと、うん、あの直接指導しています、
うん、
というのがもうあの特徴なのと、あと劇場のが教室なんですよね。
おー、すご
い。なのでなんていうんですかね、劇場の空間とか、
うん、
機材を全部使って授業を行っているというのが非常に実践的で、
うん、
好評でございます。
うん、
あとあの夜間に開講しているので、
はい、
まあ、学生さんとか社会人の方とか、もうお昼間お勤めがあっても夜にピッコロシアターに通って、うん、まあ、学んでいただくという学校になりますので、非常に幅広い年代の方が学んでおられるのも なんか面白いところかなと思います。
そうですよね、はい、っていうか贅沢な環境ですよね。こう現場に直結っていうか現場が教室ですからね。
そうですね
すごいことですよね。
コロナ禍から本当にプロの方が生まれてきたり、あとこう地域でやはりこう引っ張っていってくれる文化リーダーが生まれていくってことで、はい、非常にこれは私たちの自慢の学校です、
本当ですよね、はい、じゃあ募集概要について教えてください。
はい、演劇学校の方が、応募資格が原則18歳から35歳までの方です。で、1年目の本科生40名募集いたします。本科を経て、まあ、上級クラス研究科というのもありますので、まあ、2年3年と勉強していただけるような体制です。で、年間授業料ですが1年間本科12万円です、まあ、月1万ぐらいの感じですね、はい、そして舞台技術学校ですが、こちらは応募資格が原則18歳から40歳まで、募集人数は30名、年間授業料は10万円。この授業料はそれぞれですね、あの3期分の、1学期2学期3学期がありますので、まあ、どうしても、ね、入学して1学期の授業料払ったけども、学校が忙しくなったとか転勤になっちゃったとかいう方は本当に1学期だけで、あの退学というかね、あの途中で辞めなくちゃいけない事情の方も、まあ、全額は払ってないね、1学期分だけとかというふうになります。そして、共通してですね、まあ、一応年齢制限は設けてるんですが、実際これ以上の方もおられたりします、
45歳とかでも大丈夫なんですか
言っちゃいましたまあ、やる気とですね、
やる気ね、
はい、あとやはりここで学んでいただいたことをこう広くこう社会というか還元していただけるような目的意識のある方ね、ぜひ入っていただいた方がいいなということで受け入れを行っております。
はい、
はい、締め切り、出願締め切りが3月13日、はい、前期がここです。後期は4月3日まで、今本当に願書、資料請求をあのしてくださると、あの送らせていただきます。
はい、
はい、また詳しい試験の日程なんかはね、またホームページでご確認いただきたいと思います。
はい、こちらに関してもお問い合わせはお電話でよろしいんですかね。
はい、ホームページかビッコロシアターまでお願いします。
はい、先ほどの電話番号とはちょっと違う感じですね。
そうですね、先ほどピッコロ劇団の、はい、電話でしたね。
こちらに関するお問い合わせは06-6426-1940、06-6426-1940番までお問い合わせよろしくお願いします。はい、さあ、それでは古川さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、まあ、今年初めての出演なんで、ピッコロシアターのミッションを、ミッションをお伝えしておきます。
はい、
私たちはですね、あの芸術で地域をつなげて、まあ、みんなが生きやすい社会を目指すというのがピッコロシアターのミッションです。まあ、劇場とですね、こうした学校、それからプロ劇団、こう3つの強みを生かしながら、まあ、地域の皆様のお役に立てる劇場を目指してまいりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ちなみになんか新聞にも掲載されてたみたいで、それちょっと取り上げられなくてごめんなさい。
はい、
何新聞？神戸新聞の2月14日水曜日の朝刊ですかね。
はい、大きくご紹介いただきました。ロボット、
先ほどのロボットの話、はい、本当に大きいですね。
そうですね、稽古写真と、こう出演者の写真と、はい、ございます。
はい、ぜひ皆さんもチェックしてください。はい、古川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では小坂さん、最後にお願いします。
私からは久しぶりの阪神館モダニズム情報ということで、
はい、
今回は西宮市の浜町にあります旧辰馬喜十郎邸についてご紹介します。この旧辰馬喜十郎邸ですけれども、灘五号の一つで、西宮の酒蔵の博士家酒造さんで知られている、辰馬本家酒造の南辰馬家初代当主の辰馬喜十郎さんの自宅として建てられました。
はい、
まあ、現在の博士家記念酒造博物館があるんですけど、その隣接地にありまして、木造2階建ての明治時代らしい雰囲気を持った洋館になっています。建築は1888年、明治21年で、当時の洋館っていうのが、まあ、いわゆる外国人が住むために、外国人が設計して建てられてたんですけども、この邸宅につきましては、当時の辰馬喜十郎さんが日本人の大工さんに、神戸の旧居留地の英国領事館を研究させまして、 日本人が設計建築、そして日本人が住んだという、まあ、最初の洋館となってます。ですからいわゆる、まあ、洋風建築というんじゃなくて、うん、義洋風建築、
義、
うん、あの擬態とかの擬、ね、音とかの擬で、ね、疑いって言いますかね、まあ、まがい品というか
これ
っていう洋風建築となってます。
はい、
まあ、総2階の母屋の外壁は、まあ、一部はレンガ積みで、屋根には煙突、それから窓は、うん、鎧戸、開放的なベランダには飾りが施された円柱など、まあ、神戸北野町の偉人官軍と同じようなコロニアルスタイルの建築が特徴になってます。
うん、
室内には大理石の暖炉もありますし、一方で、まあ、日本人が作って日本人が住むための建物ですから、
うん、
畳のある和室なんかも設けられています。
この建物の中に和室があるんですか？写真今見てるんですけども、
はい、まあ、外は丸々洋風ですが、うん、中にはそういう和の要素も取り上げています。
面白い。
で、まあ、この母屋と合わせまして、トイレとお風呂の、まあ、付属屋が住宅部分になるんですけど、その横に、まあ、レンガ造りの酒蔵とか店舗も一緒にありまして、
うん、
まあ、その一体となって近代っていう、まあ、新しい時代の、まあ、到来を象徴してまして、まあ、これらの建物とともに西宮市と県の指定文化財に登録されてたんですけども、
うん、
まあ、残念ながらの阪神淡路大震災で店舗と酒蔵の方が全壊してしまって、まあ、現在は住宅部分のみが現存しているという状況になってます。
はい。
まあ、この旧辰馬喜十郎邸につきましては、あの内部の見学ってできないんですよ。
あらら。
まあ、外からだけ見ていただく形になりますけども、
うん、
まあ、隣接されている博識記念酒造博物館の方はまあ見学できますんでね、まあ、そちらに見学いただいて、まあ、合わせて見ていただければと思います。まあ、ということで今回阪神館モダニズム情報ということで、西宮市の浜町にあります旧辰馬喜十郎邸についてご紹介させていただきました。
はい、素敵ですね。中入ってみたいけどダメなんですね。わかりました。外からですね、古川さんね、見るならね、
はい、今外観だけチェックしました。
はい、ありがとうございます。ということでして、本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターの広報交流専門員古川さん、そして県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。